Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年4月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
はい、弁護士の長谷川純一です。
そして今夜のゲストはお座敷ロックンローラーの坂博さんです。
こんばんは、坂博でございます。
坂さん、初めましてでございます。
いろいろ噂聞いてるんですけど、
私もね、昨年末ですかね、この番組のリスナーと忘年会をした時に、滝本さんっていう、音楽やってらっしゃるリスナーの方がいらっしゃって、ぜひ隅田さんに坂さんを紹介したいと。坂さんは京都のもう音楽業界のもう生き字引やと。何でも坂さんはご存知なんで、
プレッシャーやな。
とんでもない経験をなさってると、はい、いうことをお聞きしたんで、ぜひ、出ていただきたいなと思ってたんですけど、このメールのやり取りに齟齬があって、私もすぐメールを送ってたんですけど、どうもなんか迷惑メールに分類されてたよね。で、改めて、そうなんですよ、連絡がつきまして、ついに登場していただくということで、
お待たせいたしました。
この収録始める前に軽く打ち合わせをさせてもらったんですが、そのもう打ち合わせがもう全ておとぎ話のような
もうね、本編ができてた
感じ、っていう話を、
そうです、そうです、
ね、教えていただいてたんですけど、いや、もうどうしましょうかね。だからどっから、坂さんはそもそも1958年生まれでいらっしゃって、今年68歳になられるんですかね。
そうですね。
その音楽的な目覚めというか、それはいつになるんですかね。
それはね、まあテレビ番組で、当時68年ぐらいかな、GS ブームとか、
グループサウンズが、
あんなんでこう一緒に歌ったり、一番好きやったのが、美空ひばりさんの真っ赤な太陽っていう曲が、
そうなんですか。子供やのに、
あの歌ってい
や、もう楽しそうに踊りながら喋ってらっしゃるんですけど、
で、親戚の集まりとかに歌っておひねりもらうっていう味を占めて、
子供の時から、
で、まあ、実際に好きになった歌は、石田あゆみさんのブルーレッドコーンとか、あとピンキーとキラーズの恋の季節とか、あの辺がやっぱり耳なじみで聴いてたんですけど、まあそれは歌謡曲の部類で、テレビで流れる部類なんですけど、ある日帰ってきた酔っ払いっていうね、フォーククルセイダーズ、あれが面白くって、すごいそれにハマって、初めて買ったレコードがフォーククルセイダーズの、帰ってきた酔っ払い、当時はそれで、だんだんこうフォークの人たちっていうのがやっぱり京都の街にもいっぱい溢れまして、でなんかすごい興味があって、深夜放送とか聞くようになって、でなんかあのギター弾けたらいいなとかっていうでお金貯めようとか思ったりして、
中学の時
中学の時に、で、まあまあだんだんこうフォークがだんだんニューミュージックっていうのやっていう時に、なんと、あの当時荒井由美さんのレコードを友達がいいよって言って、で、って言って聞いたらすごい感動してしまって、なんかその四畳半フォークみたいなのをずっと聞いてたのに、あとカレッジフォークとかでね、彼がどうした彼がっていう歌しか聞いてなかったんで、そういうユーミンの世界にすごい惹かれまして、
中学生、
ドーッと、でなんかあの僕中学校は放送部に入ってて、活動してたんですけども、今度あの当時 KBS 京都が近畿放送って言った時
に、昔は近畿放送だったんですよね、
山崎宏さんの午後電話リクエスト来週のゲストは荒井由実さんですというのを聞いて
ユーミンが
会いに行かなと思って、で、割と KBS 京都の前の近畿放送の時は、セキュリティがちょっと弱かった
まあ、今もまあまああんま言わん方がいいかもしれない、今まあまあ弱い、あの緩いんですけど、
ね、
はいはい、
二条中学の放送部ですって言ったら入れた、
すごいいい時代ですよね、
すごいですね、その
中学の放送部やったら入れる放送局って素晴らしいと思う、そうそうそう、今もそれやるべき、
ね、そうですね、
で入って、うん、入れたんですか、 KBS さん
入れた
社屋に、
はい、はい、でその生放送やったんで、はい、ユーミンがスタジオで喋ってはるのを、はい、外で聞きながら、待合室で聞きながら、で終わってゲスト荒井由実さんでしたって言って、はい、出てきはって、で荒井由実さん一人なんですよ、マネージャーいい日
で、一人で来たんですか、
うん、もうなんかそのまま一人で来て、はい、めっちゃ暇そうや、ね、で僕まだ中学生だけど、ね、ちょっと一発のおしゃれして、サイン色紙を持って、
もう
そこがやっぱ昭和ですけどね、すぐサイン色紙
まあまあでも持っていきますよね、それね、
は
い、でそれにすいませんサインくださいって言って、はい、って言ってビビられて、で、ね、サインなんかめったにしないから書き方わかんないよって言いながら、
まだそのサインをあんましたことなかったなかったってことですよね、うんうんうん、当時
ね、こう英語で書きの、ひらがなで書きの、カタカナで書きのの、荒井由実のサインをゲットしたっていう。
さっきちょっと見せてもらったの、写真を。ね、
当て書きでね。
当て書きで。
はい。
うん、ね、そうで、そう、あの、アルファベットでユーミンと書いて、うん、ほんで、カタカナでユーミンと書いて、その下に荒井由実と書いて、1974年って
書いて
ましたもんね。昭和49年。
で、それサインもらって、ありがとうございますって言う、はい、矢先にユーミン自体がなんか暇やったんか、はい、僕お茶飲むって言われて逆ナンパされて
中学生が、
はい、で放送局の、はい、とこにあのラウンジみたいな喫茶店があったんで、
は
い
は
い
は
い、
それは当時の警備、うん、あの近況さんの場所はどこにあったんですか、
今の京都新聞のあたりですね、
京都新聞のとこ、恵比寿川のとこか、うん、はいはい、
そうそう
そ
う、
その社屋の中の喫茶店に、うん、喫茶室に行って、
はい、でまあ2人でコーヒーを飲んだんですけど、今考えたら、はい、その当時彼女とかいなかったんで、初デートはユーミンやったっていう、
ほんまや、すごい
ほんまやね、
でその話を、うん、なんか最近どなたかがユーミンのラジオに投稿したっていう話をさっきね、
そうそうそう
おっしゃってましたよね、
はい、でそれでこんな話があるんですけど、僕ブログに書いてたんで、はい、それほんまですかって言ってユーミンに、うん、あの投稿したらユーミンがそれを読んでくれて、はい、わざわざ僕のプロフィールも読んでくれなくて、はい、であなんとなく覚えてるって、もう40年前やからね
へ、うん、その原体験として素晴らしいですよ ね、
すごいですね、でまだでもお会いできてないんですよ、うん、
あその初めて初デートからは、
そうそう
そ
う、
それ以来、
それ以来、
ね、これなんか会えるかなっていうテレビ番組でなんか会えるかなと思ってて、そうそうそう、
でも山崎宏さんもすごいですね、うん、その時今もやってらっしゃるわけでしょ、
うん、はいはい、今もやってますね、イニシャルの K
でユーミンも来てて
そうそう、
相当もう
みんな、ね、大物が
みんな来てるわけですね、うん、きっと、うん、そうそ
う
そ
う、
山崎さん、
うん、そうでしょう ね、 ね、番組ね、
番組に、
う
ん、
そうそうそう、
でもこの間その稲田さんも最初に、うん、そのそう小学校の時に稲田さんという方がいて、はい、あの出町増形商店街で八百屋さんやってらっしゃるんですけど、うん、後にその人は大人になってパンクのイベンターやってらっしゃったんですけど、うん、その人も初めて の、 そ、 のそういう KBS との接点が山崎宏さんの番組に、はい、うん、小学校でなんかね中日ドラゴンズが優勝した時に、うん、バンドエイジが歌ってたあのレコード、うん、
はいはい、
あれを持って行ってかけてくださいって言ったら山崎宏が出てきたどういうシステムやったか分からないけど、本人が出てきてレコード受け取ったよって言って、だからいい時代ですよね、
そうね、
いい時代ですよね、
手渡しでリクエスト、
手渡しで、
そうそう、そんな話もありましたね、そんで、うん、はい、これ後日談があって、はい、あのこの話を、まあ、友達のフジテレビの、はい、うん、某あのディレクターに話してたら、はい、であ僕来週ユーミン会いますよ、インタビューするんですよって言われて、で、あ、じゃあ僕手紙書こうって言って、あのユーミンに手紙書いて、はい、で渡しといてくれはったと思うんですけど、
はい、うん、それはさっき言ってたあの方ですか、フジテレ
ビの、そうそうそう
そ
う、
そうかそうか、
そうそうそう、でそれの最後に、はい、あの返事はいらないって書いたんですけど だから返事はもらってないんですけど、後日またそれでディレクターに会った時に渡しといたからって言われたから、結果は言わないお楽しみにって言われてるけど。
いやでも素晴らしいです。まあまあそっから始まり、
始まりましたよ。
まあまあね、うん、ユーミンも僕もまだ健在なんで、うん、いつかは会えるかなと思って、
会えますよ。そういうこういうことで言い続けてたら、ね、今こうラジコ全国で聞けるんで、
そうそう、ね、また誰か
言っていきましょう、うん、いや今ねこのね、テーブルの上にバンさんのいろんな、はい、
歴史
がねえ新聞やら雑誌やらあるんですけど、
まだまだありますからね。
まだまだありますよ、これエピソードが、
はい、まあ、中学高校の時は、はい、そのまだコンサート会場で音楽見るっていう意識でライブハウスとかも出来たての頃なんで、行けてないんですよね、はい、中学の時は、はい、でその時に今京都で、話題になった藤井大丸、
はいはい、また
取り壊しになるかっていう、
ね、だいぶ工事で3年4年かかるって言ってますよね、うんう
ん、
はい、
あそこの屋上が昔遊園地だったんですよ。
僕それ知らなかったんですよ、うん、遊園地だった、
遊園地だったんですよ。なんかティーカップとか、はいはい、ゲーセンとか あったんで、そこでてるてる坊主コンサートって言って、はい、うんうんうん、もうほんまに雨やったら中止なんですけど、
ね、あ、そういう
晴れ雨でのてるてる坊主、
うん、そうそうそう、
晴れてほしいっていう、
あが72年ぐらいから78年ぐらいまで行われて、そこによく無料だったんで、はい、
無料だったんです、
うん、無料だったんですよ。でそこを見に行ってたんですよ、はい、うん、だからもうその売れる前の原石、はい、になる人たちとかいっぱい見ましたけどね、例えば川島英吾さんとか、ホモサピエンスというバンドで、
あ、最初そうやったんですよね、うん、
何かいいことないかなっていうのを、ね、やってあるし、はい、で屋敷高人さん、
高人さんは
夢一ついらんかねとかね
京都で祇園で弾き語りして流ししてみたいな、
そうそうそう、祇園でやったんだろうね、とかまたあとキャロル、う
ん、キャロルも来たんですか、
もう来たんですよ
藤田山の屋上に。
ところがジョニー大倉だけ来なかった
んです。なんでや、
失踪した日やったんです。
そうなんですか、
3人で。
そう、余計貴重ですよね、
余計貴重
な
3人
で, 3人で、
しかも革ジャン着てないジージャンだったんですよ。
ジージャンのキャロル、
新しい、
う
ん、ファンキーモンキーベイビー出した時の衣装あったんですからね。
そうなんですね。
でジョニー大倉いないんで、はい、矢沢永吉さん自体、はい、焦ったと思うんですけど、ええ、途中で電話何遍も言って、はい、どこにいるんだよみたいなんで、そう思ってた、横で見てました
けど、横で、お前どこにおるんやと、
そんな楽屋裏が
そうそうそう、でやっぱりレパートリーがジョニーがいい日分歌えないんでレパートリー減るから、ええ、もうフリーでアドリブで、
アドリブで
ブンブンスリーコードねって言ってガーンってやって、適当な英語で A ちゃん英語で歌った曲が Anytime Woman っていう曲があるんですけど、あそこで生まれたっていう。あ、
そうなんですか。でもめちゃめちゃ貴重ですね。
めちゃくちゃ貴重ですね。その時に隣にいたっていう
曲が生まれる
瞬間っていう、
それが中学生ぐらいで行ってらっしゃって
影響を受けましたね。でまあ解散ももちろん丸山公園のやつに行きましたけども、そういうまあね、キャロル聴きながらユーミンも聴くっていう、もうすごいやっぱり放送部だけにいろんな音楽を影響されるっていう話で、
はい、でそれか昨年末の京都新聞で特集されてたんですね、はいはい、一面で夕刊で、ま
あ、一面に出るってことはめったにないからね、
いや
もう二度とないかもしれないけど、ね、い
やでも素晴らしいですね、
はい、みんなそれだけやっぱり藤井大丸が愛されてたということ
ですね。でもなんかあんまり聞かないですよね、うん、その丸山夜音とか、うん、西武講堂の話は結構聞くんですけど、うん、藤井大丸の屋上が聖地だったっていうのは、
う
ん、
そうそうそう、
私あんまり聞いたことがなかったんで、
でも僕も今の社長に、うん、はい、お話聞きに行って、はい、で資料が何にも残ってない、
もったいないですね、
もう先代の方がやってて、はいはい、で何も残してないっていう、で当時の知ってる人はいないのって言ったら、もうみんな定年で辞めて代替わりしたんでって言って、
そうやったらやっぱりその時にお客さんで行ってたバンさんのような少年たちが語り継がんことには歴史からなくなっちゃうわけですよね。
そうそうそうそう、でこれは残さんたかんなって思って、いろんな ことを思い出しながら文にして、はい、まあ聞いていただいたあの立命館大学の講義とか、はい、清華大学の時にね、あの京都のロックの歴史みたいな感じでお話しさせてもてるんですよ。
そう、あのバンヒロシさん、カタカナでバンヒロシ、はい、で立命館大学で検索したら、はい、立命で講義なさった時のまあレジュメというか、はい、まとめたのが出てくるんで、はい、PDF で、
は
い、
あとこあの国立図書館、
はいはい、国会図書館、
国会図書館、
はい、
で検索してもらったら出てきます。
出てくるんですね、うん、
映像が、
映像が、
うん、授業自体が
授業も経験体験できるということですね、
うん、もうアーカイブになってるわけですね。
そうですね。
いやもう
でこれを残せてよかったとは思ってるんですけど、誰もせえへんやったらするしかないなっていう
ね、
う
ん、みんな同世代の人が いたはずなんですね本当は、
う
ん、
そうそうそう、だんだん減っていくからね、これから
て
ほっといても、
うん、だからネットに今ってネットに何でも載ってるように思ってるけど、うん、ネットに載ってないことたくさんありますよね、う
ん、たくさんありますね、
なんか残されてるって思っちゃいますもんね、ネットで。でも全然残ってないってことなんですよね。
いや今夜は貴重な話を、ね、聞かせていただきたいんですけれども、1曲目、
はい、
はい、
では、
どういう曲なんですかね。
これはね、はい、あの子に投げキスって言いまして、
ほ
うほう、僕が16の時に書いた詩を、はい、元に、18の時にデビューした、初めての、あのレコードなんですけども、
デビュー曲、
はい、デビュー曲、京都のインディーズ、レコード会社があって、はい、そこにオーディションがあって、そこで優勝して、レコードを出させていただきました、はい、当時はまだ自主制作っていう観念がなくって、はい、もうレコード会社が認めてくれへんかったらレコードは出せない時代に、はい、あのこうやって出せたんが良かったです。
そのデビュー曲を、
デビュー曲を聞いてください、はい。
今夜はお座敷ロックンローラーのバンヒロシさんにお越しいただいてるんですけれども、先ほど聞いていただいた曲が18歳でレコードデビュー、はい、
そうですね、バンさんがなさった時の約50年前の声ですね。
若々しくて、
そうですね、
ただその曲流れてる時にバンさんが口ずさんでたら、うん、あんま
変わんなかった
、変わんなかった
、若々しい、まあ、キーは一緒ですね、はい、今も
でさっき言った出たような、はい、藤井大丸の屋上のてるてる坊主、
は
い、通い、はい、中学の時はユーミンと初デートをし、はいはい、そういう少年が18にしてデビューした曲、
はいはい、
デビューできたっていう、
そう、
で円町にあったんですね、レコード会社が、ね、
円町の杉山エンタープライズっていう、はい、とこがあったんですけども、そこでオーディションして、はい、でまあ実を言うといっぱいレコードそこの会社が出してるんですけど、ほとんどが演歌、
演歌
歌手の演歌の自主制作版を制作してたんですけど、ロックとかが流行りだしたから、はい、ちょっと70
年代に乗っかろうとして、
乗っかろうとしてで何種類か出てるんですけどもね、
でオーディションがあったんですよね、
そうそうそう、で一応もうファンいっぱい連れてきたんで、もうやらせじゃないですけど、うわーってさ、もうこの子にしようって言って、うん、
でも高校の時からバンドは組んでらっしゃって、
いやバンドは全く初めてのバンドで、高校卒業してから、はい、美容学校に行ったんですよ、はい、おうち散髪屋なんですけど、で美容学校美容師になるって言って、はい、理容師ですね、はい、なるって言って理容学校に行ったら、はい、理容学校の仲間で作ったんですよ。
あ、そうなんですね、あ、じゃあこのデビューしたバンドは皆さんその学校の仲間で、
そう学校の同級生で作ったんですけど、
いやこれで、
そう、
ね、その円町にあったっていうのが、
うん、
ね、そういうレベルがあるし、
ね、
ね、当時は京都でも川島英吾さんも京都レコード、そう
そうそう、オール京都で、
ね、京都でレコード会社でデビューされてて、ね、だから京都そういう時代があったってことですね、うん、
ロックの、ね、歴史があった、
で藤井大丸の屋上で川島英吾さんが手織りで勝ったってね、
う
ん、
そうい
う時代が、そうそうそう、へえ、それでデビューされて、そっからまた京都でお店もやってらっしゃったっていう、
うん、そう、
はい、
でそれがね、美容学校で知り合った仲間がみんな、はい、美容師になるんですよ。
後継ぎますもんね。
後継いだり、
まあ、なりますよね、自分で、はい、
ね、修行するんで、はい、自然消滅っていうか、はい、なったんで、でもうこれは仕方ないなと思って、はい、でたまたま行ってた、市場木屋町下がったところに、
はい、
スナックっていうかロック ックンロールバーっていうのがあってね、ジミークラブっていうあのお店があったんですけど、
ジミークラブ、はい、
そこがもう辞めるっていうので、はい、でいや、そこ貸してもらおうと思って、はい、でそこで19歳でながら子供店長で万歳クラブっていうお店を
店長や、うん、元祖子供店長
そうやったんですよ、はい、でもう何のノウハウもなしで、まあそう行く前にちょっと知り合いのスナックに棒入れ手伝わせてもらったぐらいの感じで、でそのままをもう店オープンしちゃって、
いきなり店長になって、
ただそれがどうやって客呼んだらええかとか全然分からへんねんけど、はい、店終わってからディスコにやっぱり行って遊んでるうちに、うん、はい、みんな来てくれるようになって、
そこで知り合った、
すごい人が集まってきて、でなおかつなんか面白そうな店っていうことで、はい、その当時アンアンっていう雑誌がすごい京都特集してくれてて、でそこにまた1ページ載せてもらって、すごいそれによってすごい東京とかから、はい、もうあらゆるところからいっぱい人が来てましたね、でもうめっちゃ儲かるなと思って、はい、やってたんですけど、でそうこうしてるうちに時代は80年代に入りつつあり、はい、で今までロックはニューミュージックとかにもうね毒されて、だんだんこう商売主義になって面白くないなっていうところに現れたのが、インディーズブームっていうか、はい、ニューウェーブパンク世代で、今も映画にね
先週ちょうど話したんですよ、
だから、ね、評判になってる、はい、で東京ロッカーズとかに、はい、すごい影響を受けまして、自分らでできるんや、音楽って、
はいはい、
っていうのをすごい勉強させてもらって、でその時にお店に集まってたメンバーと一緒に、はい、バンドを作りまして、
また改めて、
でも京都でちまちましててもあかんと思って、で東京に行こうと思って、
その時は
で東京に売り出そうと思って、はい、売り出すって言ってどうやってレコード会社に売り出したらええか分からへんけど、はい、と思ったらやっぱり雑誌とかマスコミ系に宣伝してもらうとあかんなと思って、はい、で当時ビックリハウスっていう雑誌と宝島っていう雑誌があって、はい、で両方ともこうカルチャーの、はい、進んでる雑誌やったんで、どっちかに唾つけてもらおうと思って、で東京に単身乗り込んで行って、
編集部に行って、
そうそうそう、で公衆電話で電話したら、はい、ビックリハウスはお休みやって、で宝島に電話したらたまたまおじさんが出てきて、はい、遊びに来なよって感じで、でそこに行ったんですよ。でそれが関川編集長で、はい、でなんか京都からこんな、その当時まだデモテープって言ってカセットテープなんです、はい、それ持って行ったら、京都からこんなバンドやってるんですよって言って行って、あそうなのって言って、うーんっていう感じでそんなに乗り気じゃなかったんですけどそこに知り合いの、はい、レコードプロデューサーの人が、はい、現れて、あバンちゃん何してるのって言って東京で言われて、
偶然
そこで、で知り合いなのって言って、はい、急にコロって態度が変わってきて、でまあ宿題っていうんじゃないですけど、その当時京都で有歌団っていうバンドが、コンサートあるんやけど、インタビュー行ける人がいないんだよねって言われて、はい、でやりますって言って、
有歌団のコンサートの
インタビュアーとして、はいはい、でインタビューをまとめて、で送ったらすごいよくできてて、3ページぐらい特集されて、でご褒美にって言って翌月から連載もらいましてでだからレコードデビューより先に分断デビューしてしまいましたけども、
その手元に、ね、その宝島もあって、っ、ね、京都テナモン屋通信、
そういうのを書いたんですよね、
こうね 2ページ見開きで、
連載が始まって、
連載も始まってこれ4年ぐらいやったんですけど、毎月毎月京都の重箱の隅をつつった、つつく話をいっぱい書いて送ってたんですけど、でそういう倉庫してるうちに、そのアンアンで取材してきて、
お店にね、
くれた木なめじさんとかが電話かかってきて、はい、京都で何かあったら、こういうの教えてくれって言って、通訳っていうか ネットがない時代ですからね、うんうん、電話で調べてくれって言ったら、はい、へいへいへいって言って言ってたんですけど、
京都ネタを提供して、
である時デビッド・ボーイが京都に住んでるっていう話でっていう話
があ、その噂は根強くいまだに言いますもんねデビッド・ボーイが住んでたっていう。
でそれで分かりましたって九条山の辺っていうあたりだけしか出没したあたりを聞いてたんで、
そういう噂はあったんですよ当時から。
うん、で九条山登って見てこうと思って見たら、はい、ずっと探しまくったら、はい、一見黒い部屋で塀で囲まれたすごい庭園みたいな、はい、ねお家があって、表札見たらデイビッド木戸って書いてあるんですよ。
木戸
で木に戸って書いてあって、はいはい、で木戸っておかしいなって、木戸きっとキットはボーイやって思って、でボーイと違うがなっていうのは今やったら気づく
そうですね。ボーイじゃないか、実は違う、ね、
そうそうそう、僕の勘違いで。
でもその時はそういうふうに、あ、これはそういう当て字というか、
そうそうそう、
シャレかなと思って、ね、
でありましたって言って行ったのが都市伝説の始まりっていう。
うわー、それがもう50年ぐらいずっとデビッドボーイは、
うん、そうそうそう、京都に住んでたっていう。
隅田隆平の蛤御門の編、令和8年4月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。